さて今回はハマートあぞの店にお邪魔して、今日お話を伺うのは防災アドバイザーの楠瀬さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今月の月間テーマとしましては家庭の停電対策ということでお届けしていきたいと思います。昨年の北海道地震での一斉停電、いわゆるブラックアウトに続きまして、今年はあの台風15号による千葉県の大規模な長期停電が発生しましたよね。これ停電による日常生活へのダメージ、あと影響の大きさというのを目の当たりにして、改めて電力の大切さ認識された方って多かったんじゃないかと思います。そこで今回は家庭でできる停電対策をご紹介ということなんですが、楠瀬さん、これ対策の優先ポイントってどういったところがあるでしょうね。
はい、対策の優先ポイントは明かりと情報連絡の2点です。
そうなんですね、まずは明かりなんですけども、これ夜間に限らず昼間でも建物内の行動にはやっぱり明かりグッズっていうのは欠かせないということなんですが、明かりを取るのに一つポイントがあるんですね。
はい、明かりグッズはライトやランタンなど乾電池仕様のものがいいと思います。実は明かり対策としてろうそくを利用すると火災の発生原因にもなるので危ないんです。
確かに、今回は台風のお話から始まりましたけども、例えば地震が発生した際に、停電が発生してですね、そこでろうそくで明かりを取ったとすると、これ余震とかでそのろうそくが倒れてしまってですね、そこで火災が発生してしまうという危険性もあるということですので、ろうそくの利用というのはなるべく控えた方がこれはいいのかもしれませんね。そして2点目です。情報連絡なんですけども、これ具体的にはどういうことでしょうかね。
はい、情報確保や安否確認には専用機器、ラジオやワンセグ、携帯電話、スマートフォンなどが必要です。またグッズを準備しても電源がなければ使用できなくなる危険性があります。必ず通常の電源以外の予備電源、乾電池、充電乾電池、モバイルバッテリーなどを備えておいてください。
確かにそうなんですね。情報を確保したり大丈夫かなという安否の確認をする際にはですね、やっぱりラジオだったりとか、あと携帯電話、スマートフォンというのが今だったら一般的なのかもしれません。ただこれらは電池とか電源がなければ動かない、スマートフォンなんかもですね、すごく活躍の場って広いと思うんですけど、それだけに電池の減りがいつもより早くなっちゃうっていうこともありますので、じゃあその電池がなくなった時にどっから電源を取るんだということで、予備電源の必要性がここで出てくるということなんですね。さっき楠瀬さんは乾電池、充電乾電池、モバイルバッテリーというふうにおっしゃっていましたが、やっぱりモバイルバッテリーとかはね、最近安くていいものもたくさん出てきていますので、このあたりもポイントかなと思いますね。さあ続いてのポイントは何でしょう。
はい、続いてのポイントは電気に頼らない調理や暖房器具の用意です。電気利用の調理器具や暖房設備だけでは停電時のダメージが大きくなります。
いや確かにこれもそうなんですよね。例えば今お宅がオール電化にされているご家庭などで、火を使う調理器具など一切持ってないっていうご家庭もひょっとしたらあるかもしれませんけども、いざこれ停電してしまうとですね、しかもこれが長期化してしまうと、お料理を加熱したり調理するのももうことかいてしまうという事態になってきますので、やっぱり電気以外の調理器具、例えばカセットコンロだったり、そういったものを準備しておくっていうことが必要になってくるということになるわけですね。これなんかも確かにうなずけるお話です。でもこれもちょっと用意するだけじゃダメなんですよね。
はい、カセットコンロや石油ストーブは専用の燃料が必要です。平常時でも年に数回は利用して燃料補充を定期的に行うようにしておきましょう。
そうなんです。ただこれは用意してあるから安心というだけではなくて、もう用意してですね、長年ほったらかしにしてしまうと、いざという時にちゃんと動作しないということがね、ひょっとしたらあるかもしれません。何かの故障がね、起こっていたりする可能性もあるわけです。ですので、平常時でも年に数回は、例えば今の時期カセットコンロでお鍋するとかですね、石油ストーブを試しにつくかやってみるとか、なんかそういうことをやっておくっていうのが大事ということですね。しかも石油ストーブなどはですね、やっぱり燃料を入れておかないと、とっさの時にあれ灯油どこにやったのかっていうふうに分からなかったりしますので、ぜひこうした備えっていうのはね、しておいていただきたいと思います。あと、もう一つありますね。
はい、最後に車が利用できる場合はバッテリーの電力を外部利用できるアダプターを準備しておきましょう。
やっぱり車もですね、あれも大きな電力源と見ることもできるわけですので、ぜひ皆さんこちらもですね、あの車を活用したその充電だったりとか、そのバッテリーの電力を外部利用できるアダプター、例えばインバーターなんかを準備していただくといいんじゃないかと思います。そしてここでお車の話が出てきましたので、ちょっと補足させていただきますと、まあ、車もですね、燃料ガソリンをですね満タン近くにしておくということが大事なのかもしれません。あの過去あった大震災だったりでもですね、被災した時にもうガソリンがほとんど入ってない車っていうのがね、やっぱあったようで、ガソリンスタンドに長蛇の列ができていたりしたそうです。なかなか給油できなかったっていうケースもあるようなので、ここもローリングストックの考え方で、絶えず車はガソリン満タンに近い状態にしておく、これも十分防災対策になるということですので、ぜひ皆さん車のタンク内のガソリンだったりストーブの灯油の確保を心がけるようにしてください。というわけで、今日のお話は防災アドバイザーの楠野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。